タネレディオ。
どうもオレンジです。
検査後に胃に空気を入れるため、検査後にお腹が張ったり痛んだりすることがあります。ゲップやおならが出て徐々に楽になります。ポンです。
世の中全部タネショータネラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ今日は1月の収録はですね21日に、なっておりますけれども、
はい、
オレンジさん、アメリカ大統領誕生いたしましたけども、はい、これこれ4年前は全然覚えてなかったけど、中継とか見た記憶あります？前回
なんかフェイクみたいなね、写真とかは見たことあるけど、中継は見てないかな。なんかしたんでしたっけ。
まあでも前々回の方がむしろオバマさんの時とかの方が、
あ、そうですね、うん、
まだ、あれテレビの中継とか見た覚えあります？そのニュースとかじゃなくて中継をさ、まあ、やったりするじゃん。
中継って深夜とかじゃないですか。2時とか
3時とかじゃないですか。深夜。だからまあちょっと言うと、もう今回はその、バイデンさん その発表につつからの話ではあるんですけど、21日、の朝か、まあ、深夜ですけど、2時ぐらいからスタートする中継で、僕が見たのは BS の、中継ですけど、 ABC ニュースの特番をそのまま BS でやってて、 NHK ので、他でもね、多分 YouTube とかで BBC がやったりとか、いろいろやってたみたいですけど、いやなんか、まあそれはいろいろ注目をね浴びただけに、こういうふうにみんなが見たっていう話をするんでしょうけど、どうですか今回もうご覧になりました？
僕はそっちは見てなくて、就任発表後の特別番組みたいのが、ABC で YouTube でそれを見ましたね。あとはそのゴーマンさんの詩のスピーチとバイデンさんのスピーチは、なんかツイッターで流れてきたの見たかな。そんぐらいかな。
なるほどなるほど。まあ、チラッと見た感じってことなのかしら。
うんうん。
なるほど。
全部は見てないです。うん、
いやーまあなんかね、その、まあ、別にそんなにそう思わなくてもいいだろうとは思うんですけど、でもやっぱりこう、世の中の注目度的にというとなんか主体がなくて恐縮なんですけど、やっぱりこうバイデンさんの演説とかさ、まあ、あとゴーマンさん、21歳だっけの女性、詩人なんです
か、ね、もっと若くなかった。20歳か。その
詩を読むっていうのはなんかまたすごい、またそのアメリカっぽい詩の読む世界っていうのがね、なんか昔赤毛のアンとかでさ、アンが詩を読むシーンとかあるんだけど、ああいう感じだよね。なんかわかんないけど、コール&レスポンスじゃないけど、詩ってそういう感じなんだみたいな、なんか感じもあるんですけど、
なんか伝統なんでしょう、アメリカのこの大統領就任式においては詩人が詩を読むって。
なんか3回目とかなんとかって書いてあったかな、記事では。
あ、じゃあオバマからのところなんですか、
なのかな、どうなん
ですか。あ、本当だ、4人目って書いてある。アメリカで4人目の大統領と、
で、まあ、今回ねちょっと話したいっつのは、その場にふさわしい言葉っていうのを僕らは持っているかって話なんですけど、まあこれちょっとね、レンジが幅があって、そのまあいわゆる大統領とかさ、首相とかさ、まあ天皇とかでもいいけど、まあそういう人はそういうふうな立場としてのふさわしさっていうのはもちろんあると思うんですけど、ただそのやっぱふさわしいっていう言い方されるっていうことはさ、僕らにも時々あって、そのいや自然体でいいんだよと、あなたの言葉でいいんだよっていう人もまあいるけど、でもやっぱその場所とか、まあなんならあなたの言葉でいいけど、あなたの言葉をちゃんと出そうぜみたいな、そういう何、やっぱ場所に応じてやっぱりこう振る舞うべき言葉ってきっとあると思ったりするんですけど、もうこの辺からアウト、
大丈夫、ピンときてはないですけど、
はい、まあ例えばちょっと、まあ割とこう近しい話で言うと、
はい、
まあ これもちょっと、オレンジさん結婚式のなんかこうスピーチとかしたことある？ 友人代表みたいな。
スピーチはしてないですね。ムービーは作りましたけど、スピーチはしてないです。
ムービーの方がこれちょっとまた深い話になりそうだ。ちょっとそれ一旦割愛しとこうか。うん、じゃあこれ噂によく聞きますけど、あの成人式の司会なされたそうじゃないですか。
はいはいはいはい。
この時は、まあ、司会ってちょっと独特なポジションではありますけど、うん、やっぱそのちょっとフォーマルな喋り方とかするよね、きっと。
まあ十何年前なよく覚えてないですけど、そうじゃないですか多分。
どんな感じだったですか、なんか。
覚えてないです。
覚えてないことないでしょう。まあせめてほら、あ
の覚えてない。
え、2人
覚えてます。30代の頃に晴れの場合でポンさんなんかスピーチした時の話とか。
いや最低限のことは覚えてますよ。もう結婚式でもめちゃ
く
ちゃ
袴着てたぐらい。
そういうことは
羽織袴着て、基本的になんか分厚い台本みたいな用意されて、それで読んだってのを覚え。あ、羽織袴は違う。それの前の合唱会みたいなやつで、なんか はい、おじさんたちのようなやつだ。
はいはい、うん、
スーツでした。スーツでした。
はいはい、うん、あスーツでね。でその、うん、そのお一人で やられたんですか。
いや二人です。はい、
二人で。それはどっかの区の成人式なんですかね。
そうですね。
はいはい。で、え、なんか覚えてないですか。その例えばさ、最初にさ、あの単なる段取りだけじゃなくて、少しこう、何、本日は、皆様の、門手に祝しまして、なんかこう街角にも、梅の木が咲いておりますみたいな、なんかそういう春風が、背中を押しているようでみたいな、なんかそういうこと言ったりしなかった。
全然覚えてないです。してないと思います。
あ、もう何、あ、粛々と段取りだけを言う感じ。
うん、粛々と台本通りに進めましたね。
そうか、まあ覚えてないもんなんだね。まあまあ結婚式といえばさ、やっぱそのあれよ、やっぱその、
あ、じゃあポンさんの結婚式スピーチを聞きましょう。
まるっとやるのはちょっと恥ずかしいからやめてくださいよ。いやだけど、うん、なんかね、これは中学校ぐらいからの友達だったのかな、なんか言われてさ、うんうん、なんで俺なんだろうとか、まずそういうことから思うわけじゃないですか、こういうことって。
それは何人ぐらい喋ったうちの一人なんですか。
何人ぐらいかな。いやでもそんなに喋ってないよ。あの出し物とかは結構あったけど、なんか歌とか、
うんうん、
喋ったのは
結構選ばれしい人なんだ、すごい。
といたのかな、ちょっと覚えてないけど。でなんかね、うんうん、その時はね、まあ、とっておきのエピソードを探そうと思って、なんか、ね、うん、その夫婦になった2人のこと知ってて、俺はね、そのでそのなんか、まあちょっとこれ喋っていいのかな、なんか東京に出てくるみたいな時に、まあ、一時的に別れ離れになるから、うん、その時に別にその、
はいはい、
ただ付き合ってるだけで永遠の別れも何でもないのに、なんかこう涙を流して2人で抱き合ってたみたいな、そういうふうな話をしてね。
そこのシーンにポンさん立ち会ってたんですか。すげえな。
そうそう、
ドラマだな。
いやいや、まあまあそんな別に、あ、まあまあそんな大したことじゃないんだけど、なんかそんな話をしたと思いますけど、うんうん、だからそれはさ、うんうん、やっぱりそのそういうエピソードのチョイスも重要だけど、やっぱそれをどういうふうにさ、
うん、
あの真面目なな、お笑いさんみたいな、そういうことを考えたりするじゃない。
おお、もうそんなことも計算して演出して。
いやだってあんまり、だってこれ真面目に喋ってもしょうがないじゃん、なんか。
いやでも感動させるためのスピーチみたいなのもありますからね。
あ、まあそういう人もいるかもしれないけど、ただもう結婚式何やっても 100% みんな受け入れてくれるから、うん、あのもう滑ること全くない場所なんで、もう最高だと思うんですけど、まあまあまあ、うんうん、だからそういうさ、結婚式場で喋る喋り方とかもあったりもするし、うん、あとは卒業式の当時とかさ、これやったことあるんじゃない、もしかして。
当時
送る言葉ですよ。
え、僕たち、私たちは、
いやそれをみんなでやるやつでしょ。
今度この学校を旅立ちます
って、ね、代表で、あの先輩方、私たちは皆さんの背中を常に追いかけ、そしてこの私たちの背中を追いかけられるような、そんな小学6年生になり、
そんなんだって学年で1人とかでしょ、2人とか。そんなの選ばれる
わけない
ですか。隅っこ暮らしキャラクターの人間がそんなことあるわけでしょ。
じゃあなんかそうだな、あとはね、なんだろうか、イベントとかはよくやってらっしゃるじゃないですか。
はいはいはいはい、
イベントの始まりとかどうですか。
ああ、はいはいはい、イベントの始まり
これ結構大事よ。イベントがどういうふうなトーンで行われるかとか、あとその格式、まあ、ゲストも一応来てますから、ゲストにちょっとそんなしょぼいものと思わせないようにとか、あと一旦ちょっと締めとかないと空気も悪くなるとか、でも逆にここはダラッとさせた方がいいみたいなこととか、その辺の微調整が一発目で決まるわけじゃないですか。どんな感じとか覚えてますなんか、
うんうん、一応その全部台本は作っていくんですけど、なんかそのどんな感じだったっけな、
例えばちょっと大きめなイベントとか、
ね、ゲストの方の紹介とかしないと初めから始まらないから、
はい、何人ぐらいのイベント、
その12、いやいろいろですよ、あの何回かやってるので、
1個
今想定、
はい、今想像して
るのは想定してるのは10人ぐらいかなぐらいのイベントで、
はいはい、
ゲストの方は2人かで、対談形式なんだけど、うん、基本的に僕の方から質問を出してそれに答えてもらうみたいな感じですね、
は
い、
割と有名な人がゲストってことですかそれは。
まあそうっすかね、有名なのかな、そうでも、うん、そうでもないって言ったら知らない
です、まあその世間的ではないけど、まあ、まあ、でもちょっと呼んで来てくださってありがとうって感じの人たちってことはね、
うん、そうですね、そうですね。
そのどうですかそれ、そのなんか工夫したこととか覚えてることあります？
工夫したことはタイムマネジメントとあとその会としての盛り上がりが落ちないように一応計算して、その構成とかですよね、話の流れとか懇親会に行く流れとかは計算して作ったと思いますね。基本運営が僕一人プラス会場のスタッフぐらいな感じだったんで、
はいはい、
うん、それでも回るようになんか全体のスケジュール組んでやってましたかね。
なるほど。なんか声のトーンとかさ、ゆっくり喋るとかなんか
そういうの。あの、僕だから自然に高くなっちゃうんですよね、なんかそういう場になると。でちょっと早口になるっていう傾向はありますけどね。
いやこれでもね、まあ、あの今日も僕打ち合わせとかもなんかしてきましたけど、打ち合わせも難しいじゃん、うん、なんかこう思っている通りに自分がパフォーマンスできてるかっていうのは全くわからないし、結構癖でやっちゃうじゃない、うんうん、こういう割と、うんうん、ね、なんかこうねじ伏せる的なその力っていう意味ではなくて一つのパターンがあるからさ、うん、そこから脱出できてるのかなとか、うん、でも客観的に見てるかって言われると結構難しいよねそれね。
そうっすね、実際映像で見てみたりするとかなりイメージと違いますよね大体ね。
でまあ、これね、仕事というかプロジェクトを進めるみたいな話だったらまあそれ何でもいいっていう面もあるかもしれないけど、まあ、結婚式みたいなそういう感じのやつとか、うん、あとまあちょっと種類がやや違ってくるなと思うのはね、あのお葬式の弔辞とか、
はいはいはいはい、タモさんのね、赤
手間さんの
弔辞、まあ、
みんなの前でやる弔辞なんてのはその本当にごくごく限られた、うん、ね、あの親族代表みたいな話はあるかもしれませんけど、タモリさんのやつなんかは、まあ、まさにさ、あそこで何を喋るかということもそうだし、喋り方みたいなのってめちゃくちゃやっぱりこれ重要じゃん。
うんうんうん、
いやもうそれはあのその人なりのやり方しかできないとは思うんですけど、でもやっぱ考えるよねきっと。
まあそうっすね、うん、当然考えるでしょうね。
だって俺の弔辞やるっつどうする？断る？
断りますけど断る前提として
ひどいな本当に、はい、
前提としてでもやっぱ考えますよね、どういう風に話すかっていう。でもそれが客観的な見え方まで含めて考えるかっつうとそうでもないかな、うん、
いやこれね、
なんか弔辞っていう場だと、うん、なんか変に脚色してとか変に作り込んでいく方がむしろ失礼な感じがしちゃうから、うん、まあ、もちろんタモリさんみたいにあの、ね、マスコミが集まって注目される場所っていう場所あれだったらまた違うんでしょうけど、うん、普通に弔辞をするってなった時にはあんまこう他の人からどう見えるか関係なくなんかその人に向けて喋るみたいになるのかな。
これでもねやっぱ俺ね、あの物差しは一つじゃないと思うけど、やっぱいろんな視点で総合的に考えるものだと思うわけよ。そのもちろん今言ったみたいに作り込みすぎるのも気持ち悪いけど、でもやっぱりここはちゃんと伝えなきゃいけないとか、あと俺の、 言葉だけじゃないから、やっぱその多少、まあ言い方悪いけど、あの気が利いた感というか、あ、なるほどそうかみたいな、
まあ、結婚式とかはね、まさしくそうですね、弔辞とかあれですけど、うん、結婚式は分かります。
でね、あの俺、まあ、あえてこう手短なところから喋ってますけど、そいでじゃあバイデンさんの演説はどうかとかいう話になっていくわけですよ、
うんうん、
で無論そういうのって全然違う、ね、うんうん、ことだとは思うんだけど、うん、でもやっぱりその時にふさわしい言葉を喋ってほしいっていう願いが俺は勝手に最近思ってて、ごめんなさいね、例えば菅さんのやつとか見てるとさ、なんかちょっとあれだなって、もう勝手にですよ、お前が菅さんやれないくせにそういうこと思っちゃう面はあるんですけど、
うんうん、
じゃあ俺は普段どうか、
あんだけ嘘ついてきたらね、大変ですよね、何喋るかね。
そうだからこれもね、まためんどくさいの。だからやっぱその言葉だけじゃないんだよね、やっぱその普段の生き方とかにやっぱそれが反映されちゃうからさ、逃れられないじゃないですか、
うんうん、
だからそういうこととか言うと、まあ本当にいい言葉を、そのふさわしい言葉を発するための、そこまでの道のりっていうのも、まあ当然あるっていうか、だから喋る言葉だけじゃないわけよね、そこの壇上に立つまでに何をしてくるかもスピーチに影響しちゃうわけじゃん、
うん、
っていうのもあるという中で、どんなスピーチがいいのかなみたいな話なんですよ。で今回さ、そのバイデンさんはこれいろいろ評価はありますよ、正直そんなに人気もなかったみたいな話もありますけど、ただまあ一つ聞いた話でいうと、その彼はその喫音っていうか発音がうまくいかないという、まあ、肉体を持っている中で、
もともとね BS ドキュメンタリーやってましたね、
そうそう、そういうとこで見た限りだと、まあ、そういうのを乗り越えて、だから喋りにくいところを喋る大統領としてそこに立ったという意味では、まあまあまあ、ありていに言うと勇気を与えたみたいな言い方になりますけど、まあ、だから関係ないんだよということだよね、その美しく伝える言葉は持っていた方がいいけれど、でも発声じゃないんだよっていうふうなことがそこでは、まあ、一つ明らかになるといえばそうだから、僕らもね、
まあ、伊藤浅先生がおっしゃる通りね、喫音しない方が変っていう話もねあったりするらしいですからね、
あ、その緊張する場所とか、そういう、
いやいや、そもそもにおいて、うん、言葉が止まらない方が不自然なんじゃないかっていうふうに伊藤浅先生とかおっしゃってますよね。
いや、それはね、もう一個の話で思うんですけど、そのまあその大統領もそういうこともあるんだけど、うん、逆にそのじゃあドラマとかに出てくる政治家ってどう見えてんのかなっていうのをちょっと思ったりもするわけ。
ほうほうほうほうほう。
例えばあの、まあ、政治家やりそうな人で言うと、ミキ・プルーンとか政治家やりそうじゃん。
中井貴一ですね。それはあれですね、総理大臣のあの、なんか三谷幸喜の
映画、記憶にございませんとか最近だとありましたけど、
あ、記憶にございませんな、そうそうそう、はい、
まあ、田村正和も総理大臣やってたけど、
やってましたね、総理と呼ばないで三谷幸喜ばっかだ、はい、
なんかそのさ、政治家、まあそれゴジラ映画とかにはいっぱい政治家出てきますけど、なんか
キンゴジラ
も出てきましたね、政治家ってなんかいまいちなんか違うよね、俺たちの思ってる政治家と。特に会見とかが、
まあ、でも
めちゃくちゃなんか違和感
がある。中井貴一のあれとか多分安倍さんを参考にしてんじゃないかな。
いや、だからそのさ、物語とか喋ってる内容とかは、まあ、うん、その一つの反映はしてると思うけど、喋り方っていうの、
うんうんうんうん、
つまり役者さんがイメージとしての政治家がこうあってほしいっていう喋り方と、僕らが思って、うん、よく見てる政治家とは喋り方が根本的になんか違うんだろうなと思うんですよ。
確かにね、
そう、
私はそうは思わないでありますとかね、言わないですもんね。
で、まあ、下手じゃん基本的には、本物 の, やあの政治家の人って、まあ、下手っていうか、そう、ああいう感じだよね、
うん、
で、
まあ、スピーチにおいてはね、まあ、下手、難しいな、それが上手いと思っちゃう
人もいるからな。本当思うわけ、もうね、もう全員役所広司からやればいいんじゃないかと思うわけ。
工事もなんかやってた気しますね。
いや、多分やってると思うけど、あの、うん、伝わる感じで言ったらさ、断然伝わる気がしない、なんか同じこと言っても、
うーん、まあね、台本、基本的にまあスピーチライターがいてね、それを台本読むっていう意味合いで言うと、確かにそれはそうかもしれない。
そうで、もうこの先に一個思うことは、なんかすごく胸打ちすぎるのも怖いよね。
それはあります。うん、
だその、まあ、僕は少なく
ともヒトラーって演説うまかったから ね、
ゆっく言うよね。あれもさ、その音のなんかその成分が独特だみたいな、うん、なんか何かの 番組で、嘘かどうか分かんないけど、松本人志と似てるみたいな、倍音出てるみたいな、なんかそんなのを見たりしましたけど、まあそれは、
じゃあジャパネット高田とかが出てきたらやべえんだ。
いやいや、でも本当にそういう、うん、つまり内容じゃない面って俺はものすごく大きいと思っているんです。
うんうん、思います、思います。
そうそう、だからもちろんそのさっき言ったどもらない方がむしろ伝わりにくいみたいなこともあるのかなとか思ったりさ、つまり真実っていうのはまた美しくは聞こえるけれど、うんうんうん、胸に打つっていうものは本当はちょっと違う言葉の使い方なのかなとか、
うんうんうん、
いうことも思ったりもするわけですよ。だから役者さんがやればいいと一瞬思うんだけど、でも本当は
実際レーガンとかね、元役者ですからね。
そうなのよ。でもさ、
トランプだってまあ役者やってましたからね、一応ね、フォーマル
も出てましたね。アメリカの大統領はでもまあどっちにしてもうまいよね、その役者多分させても。
まあね、
だって菅さんがさ、ゲックとか出たらもうちょっとやばいでしょきっと。まあ、ゲック出なくてもいいんだけどなんでゲックって言ったのか今そう、
まあ、総理大臣のねやつキムタクでやりましたからね、ゲックでね。
そうだ、ガラガラガラって階段を落ちてさ、なんか気がついたら本田翼と菅首相が入れ替わってたみたいなさ、そういうこともありえるかもしれないじゃん。何が
何が
、まあ、だから
テレ東の深夜でもやらないあんですね、
それ。だからさ、その
BS かな、はい、
役として上手であるかっていうことも、役者として上手であるかっていうこともそうなんだけど、なんかその、うん、なりきって喋る、なんだろうね、なんかそのメソッドが根本的に違うのかななんてことも思ったりするんですけど、
スピーチにおけるメソッドが政治家さんと役者さんで違う。
そうで言うと日本とアメリカでも何か違うのかなとかね、うんうん、でなんかいろいろ調べると、日本は演説は得意じゃないけど文章では名文はいっぱいあるんだみたいな、そういう。
へえ、誰のがですか。
いや、まあ古い文豪とかじゃないですか、トンネルを。
あ、それそういうレベル、
うん、そう。でもそんなこと言ったら全然同じな気がするから、俺は知りたいのはやっぱ名演説だとすると、う
ん、演説においてなんか名文があるのかなとちょっと思ったんですけど、日本で。
まあちょっと違うかもしれないけど、小泉元首相の、
まあうまかったって言われますよね、やっぱりね。
俺に残ってるのは感動したぐらいしか覚えてないんですけどまああとこれをね、
X ジャパン、
対抗勢力というのは私は敵と見なしましょうつって、なんか戦いますみたいな、なんかそういう自民党をぶっ壊すみたいなこととかは言ってたよね。
今の小池さんのねやり方にちょっと踏襲されてるやり方ですよね。
これさ、はい、名演説って言うとなんかもうちょっと下り長く欲しいよね、どっちかといえば。
そうですね、なんかまあそのワンワードみたいなね、ワンフレーズみたいなものが当時流行ってしまったってのはあるけど、
いや確かに、
ね、もうちょっとちゃんと文脈というかね、
さっき言った結婚式とかでも一発ギャグじゃさ、やっぱちょっとフレスピーチとしてはちょっとやっぱ格好悪いじゃん。それはそれでいいの
か、感動したおめでとう、
そう、ね、それはもうお父さんにお願いしますよ、なんか親族のね。だけど、うん、こっちはやっぱちょっとさ、うん、一旦やっぱこの笑い入れつつも締めつつ泣かせるみたいなこと考えたいわけじゃないですか、多分、
うんうんうん、
ふさわしい場所だとすればだよ。そうしたらやっぱりその、うん、いい名演説っていうと、まあ、最近だとなんか半沢直樹、
はいはい、
まあ、ちょっと結構やりすぎな感もありますけれど、例えば何、ちょっと、うんうん、勝ち組負け組の話とか覚えてます、
うんうん、
私はこの言葉が大嫌いだみたい な, なんかそういう感じで始まっていくやつですけど、これ
誰を相手にしてるときですか。
これは多分、子会社から出向してた子会社から銀行に戻る最後にみんなに言うセリフだよね、
うん、子会社から銀行に戻る最後に、
うん、セントラル証券ってところに出向で飛ばされてた半沢がまた本体の銀行に戻るんです、うん、
じゃあ金屋とか大和田とかがいるところ。
まだいない。だからその、セントラル証券の部下たちが目の前にいて、
あ、なるほどね、
そう、
はいはい、あ、そうだそうだ、そう、あったあった。
そこで、まあ、自分が不倫してきた時は負け組だったというふうな言われ方もあるとかね、その銀行のやつがここで来たら負け組だ、でもそういうことじゃない、だけどそれでいいのかみたいななんか話をするんだけど、これがすごくその日本社会を反映しているような感じがあって、みんなの心に胸打ったみたいな、そういう話があって、まあ、これだったらまあ、うん、ベストとは言わないけど、まあ、一つのまあまあスピーチとしての形としてはなんかわかるかなみたいな。
なんかでも難しいですよね。俳優さんがこう読んでるセリフって、うん、それに対するリアクションもあの台本の中で決まってるからある種感動するってあるけど、演説とかそうじゃないですもんね。こうなんとかって言ったら拍手とか、なんとかって言ったらわーってなるとかっていう 台本が全部あるわけじゃないから、確かにそこは違いますよね。
そうね、そうなんだけど、まあ、このシーンがまあわかんないよ、俺も そうだとは言い切らんけど、面白かったのはやっぱ、
うん、
聞いてる役者さんたちの顔がやっぱ感動してたんだと思うんだ、きっと。そういう役ではあるけれど、うんうんうん、だけど、うん、あのこのセリフをなんか染みてる顔だから、半沢の方を映すんじゃなくて結構役者さんの方を映してるんだよね、これね。
そう、結構リアクションが大事なんですよ。
そうそう、で多分まあそれもちろんそれは演技だといえばそうかもしれないけど、演技とは思えないっていうふうに、うん、それを見てる視聴者が思ったんじゃないかと僕は想像するわけ。まあそれも作り物だといえばそうかもしれませんけどね。はいはい、それは分かります、うん、でそれで言うと、
まあ歌舞伎ですからね、うん、よ、いや、なんとかや
でさ、で、あのここまで演出されてるお芝居と、まあ、ほぼうり二つと言ってもいいぐらい演出されてる大統領就任式ですよ。まあ、ある種過剰なまでにさ、うん、演出が行われているというか、うん、まあ、無論それはそのこの機会だけじゃなくて、結構ねカメラのアングルとかもなんかワイヤーカメラっていうか、グイーンと動くカメラがその発表会とかでよく使われたりするから、まあ、これは韓国とかでもそうらしいですけど、なんか日本がめちゃくちゃ演出遅れてるなって思うけど、う
ん、固定カメラをね切り替えるぐらいですか。
そうそうそう、なんかそのあのね、歌を歌うとかさ、詩を読むとか、こういう複雑な構成の中で見せるってことを意識してるっていう意味では、それだから作り物かもしれないよね、ある意味。これも
まあだから、ああいうふうに政権が大きく変わる国だからこそ、うん、いかにしてね投票率を上げるかみたいなことが両方の党にとっても大事だったりするから、ああいうパフォーマンス的なものも効果的になってるってことなんでしょうね。結構だからね、日本は今のところは投票にみんな行かせない方がいいみたいなところもあるからね。
いや、で俺はね、まあちょっと今瞬間思ってるだけですけど、このパフォーマンスというか、うん、ふさわしい言葉を、あえてきちっとふさわしい言葉を言うっていうことって結構大事なんじゃないかと思うんですよ。演出なら演出でもいいけど、うん、そういう空気を作るっていうかさ、うん、だから別に俺騙されてもいいから、一度なんかそのいい政治家のスピーチとか聞いてみたいもん、なんか、
うんうんうんうん、
で多分そういう瞬間に出会わしてる人も結構いると思うのね。もしかしたら俺はあんまりないけど、あの人のあの演説
は良かったと、うん、だって小泉孝太郎じゃねえや、あの弟、なんだっけあれのね、演説だってそう当たり前って言われるけど、ね、感動してる人は感動してましたし、
いやいや、だからいいのよ、その人じゃなくてオレンジさんが感動したやつを聞きたいわけ俺は。
感動した演説、まあ、でも今回のとかこの前 あのカマラ・ハリスさんのスピーチとか感動しましたけどね、うん、私があの 最後の副大統領ではないみたいな、これから先行って、
うんうんうんうん、
まあ、ある種ガラスの天井をねぶち破った人を存在として後世につ、あのつなげていくみたいなスピーチはすごい感動したりしましたけどね。
これだからやっぱ日本人とかの方がなんか俺は信用を受ける感じがするんだよね。俺正直カマラ・ハリスだったら感動してるって俺全然言っても心痛まないけどさ、それはやっぱり言えるじゃん、うん、そういうふうに
心痛まないっていうのは、
いやだからちょっと軽いじゃない。だってカマラ・ハリスさんのスピーチはいいよ、それはいいって言いやすいじゃん、
うん、
だけどもっとなんかこう、うんうん、言いづらいけどこれは感動したっていうやつがに出くわしたいなというふうに思っていて、
僕はそれで言うと、はい、今パッと浮かんだのは、うんうん、あれ何年だ、2008年ぐらいかな、はい、モンスターバッシュっていう香川県でやっている音楽フェスティバルの時に、はいはい、忘れちゃった、ハイエイタスっていうバンドの、うん、細見さんっていうエルレガーデンとかのね、はい、バンドもやってる、はいはい、細見さんがなんか俺は毎回こう伝説のライブにしようと思ってますみたいなスピーチはすごい感動しましたけどね、
うん、あ、なんかライブの時のその MC とかって結構そういう時あるよね、うん、時々ね、
まあフジロックにおけるね、あのサチモスボーカルヨンスの森たちみたいなね、キギたち、
まあ、ちょっとね
半分それは何言ってんだかよく分かんねえなみたいなのですごい表面になったんです
ね、興奮しちゃってる面もありますけどね、
うん、
そ そういや俺は今思い出したのは、なぜ君は総理大臣になれないのかっていう映画の劇中の中で、
はいはいはい、
あの最後の方で、うんうん、その経済学者の人が、
うん、
ちょっと、
うん、井出さん、
井出さんが応援演説をするんですけど、まあ、これはだからちょっとなにわ節入ってる感じがあるから、うん、名演説と言うべきかは分からないけれど、うんうん、まあ、応援演説としてはすごく熱いもの
を感動しました。
感じたよね。だからこれをなんかもうちょっとそのなんていうかな、普遍的な形でなんかすごいのとか出てきたら、だってコロナの時とかさ、まあ、これすごい軽い話よ、なんかさ、いい、
でも普遍的にしちゃうと嘘っぽくなっちゃうんじゃないですか。
だからそれは本当に普遍的って今便宜上言ったけど、うん、だから誰かのためにではない、うん、みんなのための言葉でギリギリその人のリアリティのある言葉をどこに紡げるかっていうのは、うん、だそれって難しいと思いますよ、うん、正直。だってね、その誰しもがこれもうさ、ガス抜きわざとやってるんじゃないかぐらいさ、政治家の言葉をみんながボロクソに言う時代じゃないですか、
うん、
だけどたまにはさ、あ、これいいこと言ったなって人がいても別に いっちゃいいじゃん、たまには、
うんうんうん、
まあそれは政治家でもそうだし、その企業の人でもそうだし、だからなんかそういうふうなことを
今それこそあの二階さんの73歳定年を変えようみたいな動きに対して自民党の若手議員が頑張るっていうのは頑張れって思ってますよ僕は。それは止めなあかんで、
まあ、うん、ちょっと厳密に俺もやや疑問はあるが、まあでもそれは運動としての、うん、あの意義はあると思うけど、まあ、今回ちょっとふさわしい言葉なので、うん、その辺のところになんか
まあそうね、う
ん、いやいや分かるよ、そう、ね、だからただそのね、行動をどういうふうな言葉で伝えてくれるかっていうあたりでなかなかやっぱそこが難しいっていうか、なんか
具体性が伴ってないとやっぱ言葉はスカスカになっちゃうのかな。いやいや
そうだと思う。だからあえじゃあ例えばその二階さんに対してあのきちっともうさ、記者会見か何かであのいいメッセージを伝えながら彼に引退を促すみたいなことがもしできる人がいればですよ、それってすごいことじゃん、うん、
それってスピーチで変わるってことなのかしら。なんかそれだけではね、根回しの話な気がする、
うん、だからそこが根回しと思っちゃうかどうかはちょっとやや疑問だけど、無論さっき言ったみたいにスピーチに立つまでもめちゃくちゃスピーチに関係するから、うん、それはそうだと思うけど、うんうん、でもそれを言葉にして俺は聞きたい気持ちがちょっと今ある、うん、かっこつ
それはどうだろう、 誰に話すメリットがあるとかって難しいですよね。
いやだからそのメリットとかって言っちゃったらバイデンさんとか大統領とかが、うん、あの、うん、何かメッセージを放つということの意義なんて、いやそれ裏であの、
うん、
何ちゃんと、段取り作っときゃいいんだからって話になっちゃうけど、俺はそれは嫌っていうか、
うん、
だって結婚式って別にさ、うんうん、おめでとうってあの本人にいやいいんだっていうふうに言ってもいいけど、みんなの前にきちんとセレモニーとして言うっていうことの意義っていうのを、うんうん、俺はなんかまあ、 あのないと思ってる気持ちもすごくあるけど、でもなんかあるのかなとちょっと思う節があって、それはまあ別にさっきの弔辞でもなんでもそうだけど、ふさわしい場所でふさわしい言葉を語ることの意義ってなんかあるのかなと思った時に、一度はそういうのをなんか聞いてみたいっていうか、しかもちょっと若干長めな尺でね聞いてみたいなというふうにちょっと思ったりはしてるんですけどね、
うんうんうん、
でもいいね、なんかそのフジロックとかでそういう風なことを思い出すみたいなのがあったとしたら、それはいい言葉を聞いてるってことだよね。
そうっすね。だからそこら辺って当然その空気感とかね、ライブの感じとかも合わせての感ではあるから、その言葉だけをただねなんか壇上で言われたとしても感動しなかったかもしれないしってのはあります
よね。いやいや もちろんだからあの込みということだと思いますよ、その別になんか書いてあるっていう風な話ではなくてね、うん、そう、なんかそれが体験があると言葉の力を信じられたりとか、あと自分がそういう風なところを鉢回ってきた時にそういう風なことをちゃんと言いたいなみたいな、そういう気持ちとかもできるんかなとかね、なんか思ったりはするんですけどね、
うんうん、
さあ潮時の音楽が心の中に流れてまいりましたんで終わりましょう。
蛍の光だ、
はい、ということでですね、今回はふさわしい言葉についてちょっと多少しつこく喋ってみましたけど、なかなかうまくまとまりませんが、はい、ということで、種ラジの、あ、言ってなかったね、丁寧な雑談、超雑でございました。
超雑、
はい、ではね終わりましょうか。オレンさんありがとうございました。
はいはい。 どうも。
はい、皆様ありがとうございました。では終わりましょう。お相手は、検査終了後に唾液に少量の血液が混入することがありますが、徐々に消失します。また喉の奥に違和感が数日続くことがありますが、次第に改善します。
ポンとオレンジでした。
タネラジ、また。